北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ後半、間違った。5月後半ですね。5月後半配信スタートでございます。皆様ね、5月後半も初夏に近い、初夏くらい。だいぶね、暖かくなってきてるかなと思いますけども、皆様いかがお過ごしでしょうかね。元気でね、過ごしてることを祈っておりますけども。ね、やっぱね、元気であれば外にね、お出かけもできるわけじゃないですか。そして私もね、まあ今年ちょっと、まあ、お出かけというか、まあ、近所でもないか、お出かけして、まあ、あまり滅多に行かないんですけど、渋谷の方にねちょっと遊び行って、で今までずっとねちょっと気になってはいたんだけど行ったことないところとして、渋谷の宮下公園っていうね、大きい公園があったところが、今宮下パークっていうなんか商業ビルみたいなね、なってるんですよ。でそこをちょっとね、なんか行ってみたいなと思いまして、ちょっと友達とね、お出かけた時にちょっと寄ってみたんですけど、すごい、これなんか、その宮下パークっていうね、その宮下公園を継いだ名だけあって、屋上がね、ちゃんと公園になってるの。なんか、何？普通に公園みたいな、芝生みたいなゾーンもあれば、何？ロッククライミングみたいな、のができるようなところとか、あと、バスケができるようなところだったりとか、あとなんかね、ビーチサッカーとかができるようなところがあったりとか、なんかね、すげえ不思議な空間だった。なんか、ね、その、渋谷という大都会のね、屋上でなんかちょっとね、自然を楽しめる空間でね、すげえびっくりした、今更だけど。でさらにね、びっくりしたのが、なんかさ、その都会でね、まあ、カフェとかさ、コーヒー屋さんってさ、結構いつもね人いっぱいなのよ。スタバとかさ、ドトールとかさ、もうね、大人から学生さんまでね、もう結構いつもさ、席なくてね、困るのよ。だけどね、ほんとね、穴場だなと思ったのはね、宮下パークのね、屋上にあるんだ、そのスタバが。そこはね、なんかね、比較的ね、入りやすくてね、ちょっとね、穴場だなと思ったので、ぜひね、まあ、もちろん休日とかは結構混んでるでしょうけど、おすすめ。皆さん、ちょっとね、渋谷でね、休憩したいけど、お店開いてないなっていう時はね、宮下パークのね、上はね、おすすめです。そしてね、同じ宮下パークなんだけど、なんか、2階かなとかに、そういうね、都会では珍しく、なんか、フードコートみたいな場所があって、そこがね、めちゃめちゃ学生たちで賑わってて、超いいなと思って、割と新しい商業ビルだしね、なんか、こんなおしゃれなところでなんかみんな放課後たむろしてんのと思って、ちょっとね、なんか羨ましくなりました。俺が学生の頃ね、まあ、もちろん東京じゃなかったけどさ、たむろしてたのは本当に何、ダイエーとかのさ、地下のなんかね、食品街とかさ、そういうね、とこのフードコートだったのにと思って、なんかこんな街中にフードコートもあって、そこに泊まれる学生時代ってなんか超おしゃれと思って、すっげえ羨ましいなと思って見てました。ね、なんかいいよね、フードコートってさ、なんか大人になってからもいいけど、やっぱなんかさ、学生時代になんかフードコートってさ、重宝するじゃん。その時間をね、なんかみんなでワイワイできるし、いろんなものを分け合えるしさ、ね、なんかいいよね。なんか学生優先でね、入れるそういう施設とかね、あってもいいななんて思ったりします。でも俺も入りたいからいいか、全員対等で。俺もう学生じゃねえしな、うん、 そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーでは私トンボがね、その時ね、自分が好きなものだったりとか、あとはまあその時期ね、まあ今だったら5月の後半の、まあその時のね、その時期のものだったりとか、まあある記念日だったりとかにね、ちなんだナレーションを作ってきて、皆様に、まあ、そのね内容を紹介していこうというコーナーとなっております。もちろんね、嘘や嘘っていうとあれか、何、創作の部分もねあったりしますんでね、全ては真に受けないようにお願いいたします。そんなこんなで今回ね一個作ってきたのが、5月の、とある記念日に、ね、まつわるナレーションでございます。これはね、5月の21日我々ね、多分全ての国民が通ったであろうね、ものに関係してるナレーションになっております。これも、多分ナレーション聞いて直後にね、何の話か分かると思うんでね、もうこのまま聞いていただきましょう。では聞いてください、どうぞ。日本で最初に誕生した小学校は、京都市の上京第27番組小学校と下京第14番組小学校。この2校はどちらも国や行政によって作られたものではない。地域の人や商人の手によって生まれました。人々が力を合わせ、子どもたちの成長と学びの場を作る、そんな偉大な一歩がそこにはあったのです。はい、というわけで聞いていただきましたね。そんなわけで、まあ、最初のね、小学校にまつわるナレーションでございました。このナレーションに関しては、ほぼ真実のはずです。一応ね、調べた内容で作りましたんでこれはそんなね、嘘800ではないんでね、ご安心くださいでこれがね、できたのがね、明治2年1869年なんですって。で、その1869年の5月の21日に、開校したということで、この5月の21日が小学校開校の日という記念日になっておりますね。開校したの5月もう後半なんですって。なんかさ、開校なんてさ、なんかイメージとしてはさ、4月のね頭に合わせそうなもんかなって思いましたけどね、そんなわけじゃなかったですね。多分まあね、時代も時代ですからね、まあ冬明けて準備して、でまあ5月のね、きっと21くらいになったんでしょうそんなね、詳しいとこまでは調べてないですけどでもね、まあなんかそんな前からね作られてて、しかもさ、なんかすごくない？国とかがさ主導で作ったわけじゃないんですよね。なんかだからほぼ何？なんか ボランティアというか、ね、周りの人の、まあ、出資だったりとかで作られたっていうね、なんか素晴らしい歴史がね、実はね、小学校にはあったという。ね、なんか小学校って偉大だなと思いますけども。で、そんなね、まあ、小学校ね、まあ、誰もがね、小学生だったわけじゃないですか。そしてね、そんな小学校のね、思い出とかをね、思い出そうとして、ね、なんか、ね、自分のね、小学校がね、廃校になってしまったとかさ、そういう話たまに聞くじゃない。少子化で。私のね、通ってた小学校はね、幸いにもね、あるんです。あるんですけど、もうね、校舎がね、変わってしまった。建て替えてしまった。何年だったかな、私が通ってた時が多分ね、小学校30年とかだったのかな、開校で。そこからまあ20年くらい経って、その50年とかで建て替えてしまって、今もうね、今ちょうどできたばっかりなのかな、もう新しい校舎になってまだ1年とかなんですけど、だからね、もうね、思い出がない。その校舎を見てもね、思い出が蘇らない。ただね、唯一ややこしいんですけど、校舎はこのね、まあ、1年くらい前にねできたんですけど、その体育館だけはちょうど私ね、通ってた頃に一回直してるんですよ、30年くらいの時に。で、体育館はそのままなのよ。だから体育館だけ私が通ってた時の状態なので、なんか今の若い子にはなんかちょっとね、かわいそうな気もするけどね、なんか体育館も新しくしてよみたいなところもね、あるかもしれないんですけど、でもなんかね、体育館だけはちょっと思い出が残ってる。まだしかもちょうどね、実家が小学校のね、真後ろなんですよ。だから普通に家の窓からね、小学校見えるんですよ。なんかね、なんか体育館だけなんか思い出あるなと思ってしみじみしてます。ね、そんなこんなでね、小学校開校の日のお話でございました。そしてそしてもう一つナレーション作ってきております。これはね、もうね、なんとなくって言ったらあれだけど、最近私がなんとなく目にして、その記念日とか時期とかね、5月後半とかね、関係ない関係なく、ちょっとね、私がまあ最近気になったというか、へえーと思ったことなんかを元にしてね、作ったナレーションなんです。なんでね、まあこれは普通に、まあトンボがね、最近こんなことでへえーと思ったんだと思って聞いていただければなと思います。では、2個目のナレーション、まあとりあえず聞いていただきましょう。では、聞いてください。どうぞ。私たちが立っている大地、その下を走る地下鉄。地下鉄は全国11都市にのみ存在しています。そのほとんどが主要都市の中心部を走っており、都市交通の基盤の一つとなっています。逆に地下鉄があれば大都市といっても過言ではないのでは？はい、というわけで聞いていただきましたね、最近ね、私が気になってちょっと注目したのがね、地下鉄のお話でございました。地下鉄ね、なんか結構本当に限られた地域にしか走ってないんだなーっていうのをちょっと実感してね、びっくりしたね、お話だったんで、ここでナレーションさせていただきました。多分11で合ってる。だからもしかしたらそのね、ちょろっとなんか違うかもしれないけど、そこは許してください。ね、実際私がね、幼少期というかね、子供の頃、学生時代を過ごした札幌もさ、一応地下鉄通ってたから、意外とその何、慣れ親しんでるものではあるのよ。駅徒歩ね、20分くらいはあるけど、一番近い駅は地下鉄の駅だったから、私実家はね。なんでなんかやっぱね、地下鉄がね、一番自分の中では身近な乗り物だったのよ、そのちっちゃい頃って。だからなんか、あ、11都市なのと思って、あ、意外と少ない。 だからそのそれこそ北を一番北は札幌で、あとまあ埼玉とか、名古屋、大阪、ね、横浜、神戸、京都、福岡、仙台、広島とか、まあなんかその辺らしいのよ。まあだから結構その地域地域のね主要都市ではあるんだけども、まあ、だからさ、その作っちゃえばね、その地下鉄さえ作ってしまえばもうそれは大都市の仲間入りなのかなみたいな、そのさ、自転に控えてる都市たちがいるじゃない。大きいね。なんでそういったね都市の皆さんはね、ぜひね、地盤がねしっかりしてる土地であればさ、その辺をなんかね融資を募れば地下鉄をもしかしたら走らせることができるかもしれない。というわけでね、皆さんぜひね、我がね自慢の都市に地下鉄をってね運動がね、またこれから広がってもねいいんじゃないかなと思って今回紹介させていただきました。てなわけでナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦コマーシャルどうぞ。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボがね、今撮ってるのとはまた別のところでね、ちょっとお出かけして撮ってきた音源などを皆様にねちょっとまとめて聞いていただこうというコーナーになっております。今回から、またね新章突入というわけでございますが、ね、例によって例のごとくまだね撮れてません。このね配信までにはね間に合うようにね作らせていただきますが、一応また公演行くシリーズをね予定はしておりますが、この時期のね春から夏にかけてのね、気持ちいい時期の、お散歩の、ね、様子を聞いていただけるんじゃないかなと思っておりますのでね、私もねワクワクして、聞きたいと思います。というわけでロケ音源どうぞ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ2025、春から初夏のロケコーナーでございます。パチパチパチパチパチ。そして今回はまたまたね、名前聞いたことあっけど全然行ったことねえなっていう公園に行ってみよう編、第何段だ、3段くらい。ってなわけで今回のスタート、今回のスタート地点はメトロ東西線の西葛西駅、ここから出発していきたいと思います。このね西葛西駅も前に行った綾瀬とか北綾瀬と一緒で、地下鉄だけどね、もう駅が陸上になってるタイプですね。そしてなぜ今回西葛西駅にやってきたのかといいますと、きっと聞いたことある方も多いはず、葛西臨海公園、この葛西臨海公園に私行ったことないんでね、ちょっと行ってみようかなと思って降り立ってみました。葛西臨海公園には 葛西臨海公園駅っていう京葉線の駅があるんで、そこ行ったらねもうすぐ目の前に公園あるんですけど、それだとちょっとお散歩にならないかなということで、ちょっとね離れた西葛西駅から出発して行こうと思います。ちょうどね葛西臨海公園駅着いた後、私が電車乗って帰るのも楽だしねそんなこんなで西葛西駅降りましたけど、降りたことなかったけどね、意外と意外とって言ったら失礼だけど、そこそこ栄えてる感じの街並み でこの西葛西駅からなんか歩いていけるところに江戸川区の自然動物園とかもねあるらしいです。そう、自然動物園なんか区がやってるね、無料で入れる動物園なんだって。なんか触れ合いもできるみたいで素敵よね。ぜひね一回訪れてみたいスポット。結構ね可愛い動物たちもいるっぽいよ。なんかプレーリードッグとか、あとレッサーパンダとか、そんなね可愛い動物たちもいるみたいなので、ぜひおすすめスポット自然動物園ね、まあ、今回は行かないけどまあそんなこんなで今西葛西から歩いてるんですけど、ちょっとせっかくなんでねちょっと回り道して葛西駅の方まで行ってみようかなと思っております。葛西駅の方まで行ってから葛西臨海公園の方にね、南の方に移動していこうかなと思います。そうか、ちょうどね今向かってる時に電車乗ってて気づいたんですけど、前にこの東西線、メトロ東西線の終点まで行ってみようで、西船橋、千葉の西船橋駅までは一回行ったと思うんですけど、よくよくね見たらこの葛西駅は東京メトロ東西線の東京にある駅で一番端っこ、最後の東京の駅なんですよね。なんで別にとそんなになんだろう、特に意味はないんだけど、葛西駅までちょっと歩いてみようかなと思います。
はい、というわけで聞いていただきましたね、どんなね、どんな爽やかな散歩だったことやらね、あの皆さんはね聞いて分かってるとは思いますがね、まあ、さぞ爽やかだったことでしょうね、てなわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、 アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、というわけでね、5月後半配信も終了のお時間が近づいてきましたが、まだまだ喋り足りないこともあるのでね、喋っていこうかなと思っております。ナレーションのコーナーで喋ってましたけど、地下鉄の話ね、本当私がちっちゃい頃ね、その最寄りの電車が、その地下鉄の駅だった、地下鉄のね、コトニ駅っていう駅だったんでございますけども、ちっちゃい頃、本当にまだ小学校入る前とか、よく乗ったんですよ。ね。なぜかっていうと、地下鉄に乗って、私、本当ね、いけない子なんです。いけない子なんですけど、歯磨きが苦手とか、歯磨きが好きじゃない。歯磨き嫌だったのよ。歯磨き嫌だから、もうしなかったのよ。したらね、虫歯になっちゃうじゃない。で、歯医者にね、行くのに、母親に連れてかれたんですけど、歯医者に。もう歯医者ってさ、今でね、ほんと今よく考えるとなんだけど、今コンビニってめっちゃあるけど、コンビニより歯医者の方が多いって言うじゃないですか。にもかかわらずね。もちろん、徒歩圏内に歯医者、いっぱいあるんですよ。よく考えたら。あるんですけど、本当に、今更謎なんですけど、俺がね、そのちっちゃい頃、だからちっちゃいから、母親も連れ出すの大変だと思うんですよ。わざわざ遠くまでね、徒歩20分くらいかけて、電車の駅までね、行き、で、地下鉄乗って、別の駅にある、歯医者さんに行ってたんですよ。で、しかも、びっくりするのが、なんかさ、子供にね、すごくいい歯医者さんがあるから、街のね、中心部の歯医者に行ったとか、特殊なね、なんか、すごい有名な先生がいるから、札幌市のね、中心にあるいい歯医者さんに行くとか、じゃなくて、コトニ駅の、ほんと一個だけ隣の駅、24軒駅っていう駅があるんですけど、一個だけ乗って、歯医者だけ行ってたんですよ。なんでっていう今更なんですけど。で、特に私の小さい頃の記憶では、24件に他の用事で行った記憶はないんですよ、歯医者以外の。だから別になんかゆかりがあって、なんかのついでとかで使ってたから、そこがかかりつけになったとかじゃなくて、本当に謎なんですよ。ほんとね、不思議。北山家の、三大不思議と言っても過言ではないくらい不思議です。ね、で、ほんとさ、ちっちゃい頃だったからさ、なんなんだろうね、地下鉄って、暗いじゃないですか。なんですか、駅のさ、ホームを過ぎてしまえば、もう地下だから暗闇じゃないですか。で、暗闇を過ぎたらまた明るいね、次の駅のホームに。ついてみたいな感じだったんで、ほんとね、未知の世界に行くね、ワープする乗り物だと思ってたもん、ちっちゃい頃は。可愛いでしょ。遠くの地に、なんか地続きで移動してるっていう感覚じゃなくて、暗闇を抜けたら別のところに行く、なんかね、素敵な、未来の乗り物だと思ってましたね。本当に歯医者くらいしか行かなかったんで、24軒に行くための、ことにから24軒に行くためのワープする装置だと思ってたっていうね。そんな可愛い思い出があります。そんな皆さんのね、子供の頃はこう勘違いしてたみたいな、そんな可愛い話もね、ほのぼのするんで、ぜひ、よかったらね、教えてください。そんなこんなで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。 ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。